井先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。まずですね、今の不妊症を考える上でですね、やはり今 の不妊症っていうのはですね、私いつもやってるんですけども、少し女性がですね、昔の女性と違って、妊孕性がだいぶ落ちてるということがですね、感じてるんですね。
妊孕性っていうのは妊娠しやすさ、
そうですね、妊娠する力ですね、
はい、力、
その力がですね、だいぶ失われてるというふうなね、はい、ことが感じてますね、はい、昔はですね、30代後半の方はですね、大体これは卵子の老化の真実っていう本を書いてですね、河合蘭さんの本から抜粋してきてですね、データを載せてもらさせてもらってるんですけども、この方のですね、データによりますと、昭和元年頃はですね、やはり35歳後半の方はですね、1000人あたりですね、昔の方はですね、大体170人ぐらい産んでたっていうことなんですけどね、その方たちがですね、高度成長期を得てですね、現代はですね、晩婚化ということでね、子供が欲しいというふうに言われています。皆さん欲しいと頑張ってるんですけども、頑張ってもですね、30代後半の方はですね、1000人あたり40人ぐらいしかですね、生まれていないっていうことですね。
これはあれですか、ごめんなさい、これでもウィンさんではないですよね、小さんっていうか、何回かの後ですよね。
何回かの後もあるし、はい、ウィンさんもあるしっていうことで、その年度で何人産んだかっていうね、初産も計算さんも全部入れてですね、そのデータですね。
なんか初産が30代後半は難しいけど、何回目かだとそこまでの確率が下がらないっていう話をちょっと伺ったことがどっか、はい、あってですね、
はいはい、
まあ、で、はい、
で、昔はそうだったんですけども、今はですね、多くの方がですね、ウィザンがですね、30代40代でですね、30代前半でお産してですね、30後半になってきてですね、2人目3人目欲しいという方でもですね、妊娠しづらいというふうな、ね、傾向が出てきてるんですね。
そうなんですね、
はい、で特に40代前半とかですね、後半はですね、顕著でして、昭和元年頃のですね、40代前半の方はですね、1000人あたり、70人ちょっと産んでたんですけれども、最近ではですね、10人あるかないか、ね、2010年のデータですけどね。で、40代後半になりますとですね、昭和元年の頃はと大体1000人あたり10人ね、大体 1% の方が40後半で埋めてたんですけども、今はですね、2、3000人に1人っていうふうなね、割合で非常にですね、高齢で、妊娠したいっていう方がですね、体外受精を何回も受けるんですけども、全然妊娠がおぼつかないというのがですね、
これは体外受精なしでこのデータですもんね、
はい、
こっち の1925年はもちろん、そう考えると全然違いがありますね。
そうですね、だからこの妊孕性の低下っていうのがですね、非常にこう、問題になってましてですね、これはヨーロッパの婦人学会のデータと日本の産婦人学会のですね、2010年のその妊娠率の比較なんですけれども、そうですね、日本の方はですね、2007、2008年頃からですね、凍結胚移植がですね、メインの治療法になってきてるんで、ちょっとデータはね、ちょっと最後なんていうんですか、新鮮胚移植の場合ですね、どうしても下がる傾向はあるんですけれども、それにしてもですね、体外受精のですね、採卵周期あたりの妊娠率がですね、ヨーロッパ婦人学会は 29% に対して日本は 10% と、多くがですね、凍結胚移植の方に行ったとしてもですね、3分の1はですね、ちょっとそれは異常にね、低い ていう傾向がありますね。であと顕微授精なども、まあ、28.8% に対して日本はですね、新生肺移植は 8.1% と、非常にですね、3分の1以下になってしまっているということですね。その原因としましては、最近はですね、その新生肺移植をしないクリニックがですね、体外受精やっているクリニックでは多くなってまして、それで悪い卵、凍結に耐えられないようなですね、元気がない卵をね、新生肺移植に回すという傾向がありますので、それで、少し低くなってるんだというふうな話なんですけれどもね、でもですね、ちょっと低すぎるんじゃないかなと思いますね。
こちらは日本の方が高いといえば高い。
高いんですね。で、凍結肺移植はこれはですね、ヨーロッパ不妊学会が 20.3% に対して日本は 33.7% ね、はい、でもいい卵ばっかしを戻してですね、33.7% なんですよ。よりすぐりのね、これは大丈夫だっていう卵をですね、はい、戻して、10% 増しね、うまくいったらですね、普通はこれ2倍ぐらいになってもおかしくないかなと思うんですけども、それがなんないんですね。で、これはですね、で多くの先生たちは年を取れば取るほどですね、妊孕性が下がってくるとね、だからまたその年寄りがですね、不妊治療にどんどん入ってるんで、日本はですね、妊娠率が悪いんだというふうな話なんですけどもね。
よく本にその書いてますよね、ベストセラーの本。
はい、ね、でもですね、どうもそれはね、私は違うと思うんですね。でどうしてかっていうとですね、これ見てもらうと、アメリカはですね、新生肺移植ですね、これ新生肺移植は採卵して、で2個3個ぐらいね戻してですね、その時の妊娠率はですね 50% 近いんですね。で日本はですね、それに対してですね、新生肺移植で比べますと、新生肺移植はですね 10%、切っちゃうぐらいの妊娠率なもんですから、それじゃ話にならないんで、凍結肺移植も含めたですねデータでお示ししてありますね。で凍結、新生肺移植と凍結肺移植っていうのはですね、例えば卵が10個取れてですね、いい卵が5、6個取れてですね、でそれをと凍結してですね、その時のそのと妊娠率なんですけれども、それに対してですね、日本はですね、凍結肺移植って1回2回3回4回5回とですね、やれる可能性はあるんですね。でそれのトータルの値がですね、各年代においてですね、30代、半ばぐらいまでですね、みんなですね、大体 20% のね、この妊娠率の差が出てきてしまってるってことがですね、ちょっとおかしいんじゃないかなと思うんですね。こっちはたった1回ですよ、2個から3個ね。日本はですね、新生肺移植プラス凍結肺移植何回でも OK っていうね、そういうふうな、その条件のもとにですね、出したデータでですね、20代から30代半ばまでですね、日本は 30% をですね、やっとこう至るぐらいのですね、妊孕性しか持ってないということなんですね。普通は何回も戻してもいいんですから、もっとですね、妊娠率がですね、いいはずなんですね。でもそれがですね、なってないってことなんです。
極端に違いますよね。
はい、だからお年寄りが多いからっていうんじゃなくて、はい、若い人でも妊娠性がなくなってますよっていうことなんですね、これね。
それで他の国に比べて日本人だけ極端にってことですか。
そうです。
日本人だけ、
主に日本人ですね。今のデータ、私の持ってるデータでは、はい、日本人のそのね、不妊治療をやってますので、はい、それで見ていくとですね、どうしてもね、日本人の不妊治療っていうのはですね、妊娠率が悪いということですね。で、これが年齢がね、年寄りが多いからね、妊娠率が悪いんだっていうのはね、嘘だっていうことをね、証明してくれるデータですね。 どうしてそういうことがなったのかというのをね、私考えてみるんですけども、まあ、例えばですね、うちは患者さんが来たらですね、必ず採血させてもらって、普通は産婦人科っていうのはですね、特に不妊症のクリニックはホルモンの検査と、エコーとまた、卵巣年齢のね、アンチミラリアホルモンみたいなね、そんなものしか測らなくてですね、不妊治療をするんですよ。で、うちではですね、まあ、先生と同じようにですね、貧血を見たり生化学のデータを見てですね、その方の全体的な様子をね、把握するんですけども、そのデータがですね、非常に悪いんですね。で例えばどんな患者さんかっていうと、貧血が、結構あってですね、でまたカロリー不足で、タンパク不足になってるっていう方がですね、大体うちのクリニックの6割7割を占めるもんですから、それで、まあ、こんなにですね悪い人たちが、まあ、不妊症の患者さんだけがですね悪いんだろうと私思ってたんですね。でもそれでですね、たまたま厚生労働省のですね、ホームページに行ってですね、国民健康栄養調査のデータをですねダウンロードして、見たところですね、なんとですね、昭和元年、平成元年からの、ね、データで見てみますと、30代の女性のですねエネルギーの摂取量ですね、これと、大体ですね、平成元年はですね2000キロカロリーぐらい取ってたんですけれども、最近はですね1700キロカロリーをですね割るようなくらいの、栄養摂取量しかないんですね。で、終戦直後ですね、大体1900キロカロリーちょっとでしたから、日本のね今の女性はですね、終戦直後よりもエネルギー摂取量が悪くてですね、ひもじい思いをしてるってことがね分かるんですね。
終戦直後より、
ひもじいんです本当にね。で、通常ですね、私たちは普通身体レベルがですね低いね、家でちょっとゴロゴロしていてですね、起きてるというふうな時に1700キロカロリーね、寝てるだけでも女性は1200キロカロリーが普通ですけども、でちょっとゴロゴロしてる家でテレビを見てですね、軽く、主婦をされてる方が1700キロカロリーで、普通はOL の方でですね、仕事をされてる方はですね、厚労省のですね推奨によると大体2000キロカロリー必要なんですけれども、今のその30代20代の方はですね、皆さんですね、1700キロカロリーぐらいしかね、を下回るようなねカロリーしか取ってないんですね。で、で必要量はっていうと、まあ国の方ではですね、推奨レベルはね、まあ2000キロカロリーね、でこの必要量っていうのはですね、半分の方がそれを取るとですね、栄養状態は半分の方は大丈夫で、半分の方はそれが少なすぎてですね、栄養障害で何らかの例えばデメリットを生じてしまいますよっていうね、そういう量ですね、十分量じゃないんですよ、ね、で、その必要量をも下回っているのが今の現在のその若い女性の現状だっていうことなんですね。前はですね3人ぐらいしかいなかったんですけれども、今はですね6人、2倍になってるんですね、2倍になってるんですね、2倍になってるんですね。